今日はこういうところからですね、話を進めていきたいと思うんです。つい先日といっても、まあほとんどもうこれで10日ぐらい前になるんですけども、ある方から電話での相談を受けました。というよりも質問を受けた。でその方はですね、東京から、まあ、今でいう新幹線で大体5時間はかかると思うところに住んでいる方なんですけども、しかもですね、伝道活動をしている人だったんですが、電話でもって聖書の中に質問が出てきた。聖書の中から質問がある。神様というのはこういう方なのかというふうな質問をよこした。私たちに苦しみを持ってくると書いてあるが、本当にそういう神様なんだろうかというような具合にですね、聖書からといってもほとんどが旧約聖書を引用した質問なんですが、神様というのはどういう方なのかという質問をしてまいりました。まあ、聖書の中でもって旧約聖書の部分と新約聖書の部分とがあるんですけれども、その違いを説明してあげた。そしてそれからですね、今度は新約聖書の中でもって古い契約の時代の部分と新しい契約が成立している部分との違いというものも説明してあげた。そしてそのいろんな質問が出てきたんですが、その質問に答えを差し上げました。大変申し訳ない言い方になってしまうんですけども、私にはこういうような質問をしてくる方、この一人じゃない、何人もいるんですけども、こういう方々がですね、かわいそうになってきます。聖書というものは2つの部分に分かれている。古い、まあ、契約と言ってもいいと思う旧約聖書という部分と新約聖書と言われている部分とに分かれていますけれども、両方とも神様とはどういう方なのかということを教えているし、両方とも旧約聖書も新約聖書も神様と契約を成立している人たちというものは、まあ、古い契約の時代ではこれは肉体の上での割礼というもので神様と契約を成立していると言われているアブラハムの子孫、神様の民と呼ばれているもの、あるいは時にはですね、イスラエルの人たちという名前で呼ばれている人たちと、それから新しい契約では肉体の上での割礼ではなくて心に割礼をしているもの、これをまあ生まれ変わりというんですけども、こういう人たちが神様に向かってどういう態度、心で接すべきものなのかというのも教えています。神様とはどういう方なのか、その神様を信じる者はどういう動きを取るべきなのかというのを教えているのが旧約聖書、新約聖書の一貫した教えだということができる。まあ、もちろん皆さんこういうのはすでに知ってるわけです、理解してます。で旧約聖書の中にはですね、現在の私たちにとっても非常に大切な教えが含まれていますけれども、大切な教えが含まれていると同時に旧約聖書の中では現在の私たちには適用されない教えも入っております。まあ、言い方を変えたら、旧約の時代の人たちには適用されるけれども、現在の私たちには適用されない教えがたくさん含まれている。この区別をはっきりとしないままでもって、しかも旧約聖書ばかり勉強していますと、現在の私たち、新しい契約のもとに生活をするべきものにとって適用しないはずの、適用してはいけないはずのものを受け入れてしまう危険性が出てくるんです。この点で私たちも注意しなきゃいけない。でその新約聖書というものをですね、これは皆さんの聖書の新約聖書の目次を見ていただくと分かるんですけれども、一番最初に4つの福音書が並べられている。その後に使徒行伝というのがある。それから今度はポーロの手紙というのがあります。いくつもある。数にして13ある。まあヘブル書というのがですね、実際にポーロが書いたと私自身は信じてはいるんですけれども、ポーロが書いたとは書いてない。だもんだから、ヘブル書は誰が書いたのかということでもって問題にはなるんですけども、これも入れますとポーロは全部で新約聖書の中で14の手紙を書いている。その他に他の人たちというもの、ヤコブ、ペテロ、ヨハネ、ユダ、 なるというのが手紙を書いている。それから最後に黙示録というのになります。これが新約聖書と言われているものだ。でもこの新約聖書と言われているものの一番最初にあるこの4つの福音書、これはですね、まあ、こういう言い方をしてもいいと思う。実は私自身がこれは非常に小さい時なんですけれども、親から聖書を渡されて、お前これを読めと言われた。もうご存知のように私には父親がもう死んで4つの時に死んでいなかったもんですから、母親が渡してくれた。それでですね、まあ幸いなことに旧約聖書にくっついた大きなのを渡してくれなかった。新約聖書だけの渡してくれた。こうごたえです。だけども新約聖書ですからマタイから始まってる。だからと思ってマタイから読み始めた。最初の頃は非常に面白くないんです。みんな歴史の誰の誰の誰の誰の名前ばかり書いてある。こんなものと思って飛ばしちゃってですね、次読んだ。一応マタイ読み終わった。でマルコを読んでみに始まったら、同じ出来事が同じように書いてあるんです。でもって一体なんでこれは同じことをなんで繰り返すんだ、一遍書いておけばそれで結構たくさんじゃないかというような感じも実は持ったことがあるんですけども、4つの福音書というもの、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというものはですね、おのおの強調している点に違いがあるんです。もちろん4つの福音書ともイエス・キリストというものの姿を書いてはいるんですけども、その4つの異なった角度から見ている、4つの異なった角度から描写をしている。イエス・キリストはどういうものなのか、どういう動きをしたのかというのを書いているというのがこの福音書です。だから4つの福音書の中には重複しているものもあるし、いろんな出来事が2度3度引用されているところもあるし、またその1つの福音書だけにしか書かれていない出来事もあるわけです。どういう面を強調しようかというのでもってその違いが出てくる。同じ出来事が例えばマタイに書いてあってマルコに書いてあるというようなものがあるにしても、強調されている点が違いがあるものですから、両方ともが同じに書かれているというわけではないわけです。まあ、どんなふうなものなのかですね、簡単に今一度説明してみましょう。皆さんご存知だろうと思うけど、こういう点を説明してみたいと思う。マタイの福音書というのはですね、ユダヤ人を対象として書いているものです。なんていうと新約は全部ユダヤ人を対象としているんじゃないかと言われるけど、実はですねちょっと違いもあるんです。ほんでそのマタイが書いているのは、そのユダヤ人を対象にして書いているのに、あなた方が知っているイエス・キリストは、まあ、イエスはと書いている。まあ、ユダヤ人たちに向かって、あなた方神様とすでに割礼を受けている人たちが知っているイエスというものは、十字架にかけられたイエスは、あなた方が待ち望んでいたメシア、救い主であり、その昔から言われている、まあ、これが現在でいう旧約聖書というものになるわけですけど、その旧約聖書でメシアというものについて予言されている方がこのイエスであるということを言っている。イエスはメシアである。でイエスはキリスト、まあ、キリストというのは救い主という意味もあるんです。メシアという意味があるんですけども、という面を強調しているのがマタイの福音書です。昔から言われているその救い主、あなた方が待ち望んでいる救い主がこのイエス様なんだということを言おうとしたのがマタイ伝なんです。だからマタイ伝というものはですね、皆様後でご自分で調べていただきたいんですけども、こういう言葉がたくさん出てきます。主が預言者を通して言われたことが成就するためである。まあこういう表現法でなくても、何々が成就するためであるという言葉がマタイの福音書にはとても多いんです。まあ、何回あるのかご説明しましょう。新改訳では12回出てきております。原本では13回ある。どこが違うんだと言われるか、それも言いましょう。マタイのですね、27章の35節では原本にはあるけれども訳の上ではないものがある。例えばですね、原本で13回あるのに新改訳で12回しかない。一つはマタイの27章の35節で、こうしてイエスを十字架につけてから彼らをくじを引いてイエスの着物を分けと書いてあるのに、原本ではですね、 こうして預言者の語った言葉が成就するためにイエスを十字架につけてからくじを引いてイエスの着物を分けと書いてある。けれども私が言いたい点はその他にですね12箇所あります。こういうふうにして十字架でもって死んだイエスはあなたが昔から待ち望んでいたメシアであるということを証明しようとしているのがマタイの福音書です。マルコ伝というのはどういうものなのか、皆さんちょっと驚くことを言いましょう。ひょっとしたら皆さんこれを信じているんじゃないかとも、多くのクリスチャンがマルコ伝というよりも4つの福音書という話を聞いたときにですね、誤解しているものがある。マルコとは誰か、多くの場合にですね半自動的に、あ、マルコ、これはイエス様の使徒の一人という使徒の一人ではありません。気をつけてくださいよ。十二使徒の中にはマルコという名前は出てきていないんです。イエス様のもちろん弟子だったとは思う、あるいは途中まで一緒に伝道して歩いていたかもしれないけれども、十二使徒として選ばれてはいないんです。ペテロの友達であるということは使徒行伝の十二章で書かれている。だから多分このマルコだろうと思う。ペテロが牢屋に入れられてですね、牢屋から天使たちでもって救い出されたときに一番最初に行ったところがヨハネと呼ばれるマルコのうちです。このマルコがマルコの福音書でもってこう書いております。イエス様は人の子であるというのを強調して証明しようとしている。イエス様は神の独り子としてこの世で行動したというのではないということをですね、マルコの福音書では強調しております。人の子として言い方を変えますと、私たちの代表者としての行動を取ったということが強調する角度から書かれているのがマルコの福音書です。だから天の父を信じる者は、そしてイエスと同じ行動を取る者は、だから言い直しをしたらこれはイエスの名を使うということになるわけですけれども、そうしたら人の子イエスがしたのと同じことができるということを示そうという面から書いたと見ることができる。だからですね、信仰の原理と呼ばれるもの、マルコの福音書11章の22節から26節までというのはこのマルコ伝で一番強調されている。またマルコの一番最後の章16章の15節から始まるところでは、福音を述べ伝えろ、信じる者は救われる、信じない者は罪に定められる、信じる者には次のような印が伴う、すなわち私の名で悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば病人が癒されるなるというようなもの、イエスの名でどういうようなことができるのか、しなければいけないのかというのを教えているのがマルコの福音書です。イエス様は人の子である、神の独り子として動いているんではない、人の子として動いている、だからあなたにも同じことができるということを強調しようとしたのがマルコの福音書です。その次のルカの福音書に行ってみましょう。ルカという男はこれは医者だったと使徒行伝に書いてある。ルカという男はイエス様がこの世で伝道活動をしていた時に一緒に歩いた男ではありません。その時点ではイエス様の弟子ではなかった。ルカはイエス様と直接会ってはいないんです。ポーロから話を聞かされて理解をした。言い方を変えますと、ポーロ自身はイエス様が十字架で死んだ後でもって イエス様自身がポーロの前に、その昔のソーロと言われている男の前に現れて、そして福音を述べ伝えるように任命された。そして伝道活動を始めてから、ルカがそのポーロによってイエス・キリストを理解するようになったわけです。だからルカは完全に聖霊に導かれて、もちろん中にはですね、ポーロの教えが相当に入っていたとは思えるんですけども、聖霊に導かれてルカによる福音書というもの、それからその後の使徒行伝というものを書いた人です。だから言い方を変えますと、4つの福音書の中でもってルカ伝がイエス様のことについて一番客観的に書くことができる立場にいたとも言えることになる。だからルカ伝というのはですね、クリスチャンになる前の人たちが、まあ、キリスト教というものに興味を持ち始めた、で聖書を読んでみようかと思い始めた人、けれども生まれ変わりということをまだ決心できるところまで行っていない人がですね、4つの福音書の中でもって一番読みやすい、理解しやすいと思えるのがルカの福音書です。イエス・キリストの人間的な面というもの、特にイエス・キリストがどれほど慈愛深い、恵み深い方なのかというものを表しています。だからルカの福音書には一番例え話が乗っかっている。4つ目のヨハネの福音書に行ってみましょう。ヨハネはもちろんイエス様の十二使徒の一人でした。でさっきですね、マタイの福音書のところで説明したように、マタイも十二使徒の一人でしたから、預言者の言葉が成就するためというような表現というものはヨハネの福音書にもたくさんあります。全部で7箇所引用されている。ご自分で調べていただきたい。ヨハネの福音書というものは、聖霊がヨハネを使って強調させている面というものは、神様というのも主とアブラハムとの間で成立をしている契約、これは血の契約ですに基づいて契約を成立している人たちというもの。だから神の民と呼ばれた人たち、あるいはイスラエルの人たちというものに、イエスがどのような行動をとってどういうことを教えたのかということが強調されているんです。ヨハネの福音書というものはですね、書かれている言葉そのものから判断いたしますと、4つの福音書の中でもって一番簡単な言葉が使われている。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。まあ正直なことを言いますとですね、これはこういう言い方しては悪いけれども、我々外国人が特に聖書をもとにしてギリシャ語を勉強しようとするときに、一番最初に引用されるのがこのヨハネの福音書です。他のものを引用しない。このヨハネの福音書、ギリシャ語をいきなり勉強しようとする。非常に簡単だからです。英語で書かれているものであっても、英語を勉強し始めた人すぐに理解ができるような言葉しか使われていない。まあ、ドイツ語だって同じようなものです。文の構造そのものが非常に簡単にできている。まあ、私はラテン語を知らないからですね、ラテン語どんなのか想像はつくけれども、おそらく同じようなものだろうと思う。けれどもですよ、ヨハネの福音書に書かれているものを内容的に調べていこうといたしますと、血の契約というものを理解をしていないと、4つの福音書の中でもって理解するのが一番難しいものとなる福音書です。だもんだから多くの聖書の解説者あるいは学者というものはですね、聖書学者というものはヨハネの福音書に対していろんな言い訳をする。血の契約を知らないで、元漁師だったから、学問がなかったから、だから書いてることも内容的にはつじつまが合わないことを書いてるんだ というような言い訳をいたします。血の契約というものに基づいて書いているものだけに血の契約を理解していなかったらヨハネの福音書というものは内容的に理解することが難しくなる、間違った解釈に走ってしまいます。こういうような観点からですね、この4つの福音書をお互いに比較をして、マタイに書いてあるものはマルコで調べ、ルカで調べ、ヨハネで調べるというふうにして比較をして、おのおのの福音書でもって強調されているところがどういう目的で強調されているのかということに注意をしながら読むことでもって、その箇所で聖霊が何を教えようとしているのかということをつかむことができるようになります。先ほどのですね、預言者が言われた通り云々というのをですね、ヨハネの福音書の12章でもってちょっと調べてみたいと思います。ヨハネの福音書の12章の36節の真ん中辺からこういうことが書かれている。ヨハネの12章の36の真ん中から見ますと、イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠された。イエスが彼らの目の前にこのような多くの印を行われたのに彼らはイエスを信じなかった。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の身腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのはイザヤがまた次のように言ったからである。つまりイザヤの言葉が成就するためだったという。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。なるというふうにですね、この時には預言者イザヤが、イザヤの言葉が成就するためだったというような言葉が使われている。マタイの福音書でもあるわけです。こういう言葉からですね、私たちの方が感じとして受けてしまうのは、予言が与えられている、イエス様がこの世に生まれるその昔々、千年も千二三百年も前から、特にイザヤ書あたりからそうなんですけれども、いろんな予言が与えられている。やがて救い主が生まれる、その救い主はこういうことする、ああいうことすると予言されている。だからその予言に合わせて、その予言に合わせるようにイエスは鞭で打たれた。その予言に合わせるように十字架にかけられた。予言に合わせるように十字架の下でもってイエスの着ているものをくじで分けた。なるというような感じを受けてしまうんです。ところがですね、意味しているものはそうじゃありません。こういう行動が、そういうようなものが現実になる、予言されていたものがその通りになるということが、これがイエスだということを証明するものとなるのではないかというふうなですね、言い方に実は教えているんですけれども、それがですね、という予言が成就するためであるというふうな訳になっております。言い方を変えてみますと、神様は約束したものをその約束の通りに必ず果たす方であるということを知らせるために使った言葉です。よく道に入りますけれども、神様の方ではあなたに対してあなたを祝福しようとずっと前から予言しております。約束している、こういう言い方してもいいと思う。神様の方では全ての面において予言をしないでもって、約束をしないでもって動いてしまうということはありません。必ず前にこれこれこういうことをする、もしもあなたがこうしたらと言ってから動いてくれます。だから言い方を変えますと、あなた自身がですね、預言者を通して神様が約束しているもの、つまりこれ預言者の書がこれ聖書ですから、この聖書を調べていって、そこで神様がどういう約束をしているのか、あなたがその約束を見つけて、ほいでそれを現実にするようにあなたが動いたとしたらば、 この約束を果たすためにどういうことをしなさいといろんなふうに教えられているわけですけれども、その教えられている通りにしたらば、こういうひどい言い方をしましょう。神様の方では約束したものを現実にせざるを得ないようになっているんです。神様、あなたが動き出すまでは力を出すことができません。神様のであなたの動きを待っているけれども、あなたが動き出したところでもって神様はその次の動きを取ってくれます。イエス・キリストがこのように来た目的というものは、これで3年半の間伝道生活をしたというものはですね、神様の道を人々に知らせるためです。もちろんこの時にはイエスが対象としていたものは割礼というもので、神様と契約をさしているアブラハムの子孫に対して神様の道を知らせるというのが目的だった。神様の愛を行動で示すのが目的でした。サタンに束縛されている人々をその束縛から解放するというのが目的だった。狭い点に考えないでくださいよ。病気を癒す、悪霊を追い出すというだけではありません。罪からの贖いというもの、そもそも罪というのはサタンに支配されるということですから、サタンに支配された生活を送らなくても良くなる道を開くというためにイエスはこの世に来た。こうやって十字架にかかって死んで、サタンの本拠地でもってサタンと戦ってサタンを力抜きにしている。そしてですね、そのサタンに打ち勝つ権威というもの、力というもの、道具というもの、これイエスの名なんですけども、それをですね、今度は心に割礼を受けているもの、生まれ変わりをしているものに与えております。そういう観点から私たちの方ではこの4つの福音書を通して、イエス・キリストがどういう目的でこの世に来ているのかしっかりと理解をしなければいけないわけです。しているようであっても、理解しているようであっても、時には十分に理解をしていないかもしれない。で、私はですね、またここで横道に入らなきゃいけない。マタイの福音書の8章を開けていただきましょう。また横道に入らなきゃいけないんですけど、こういう横道に入りたいと思うんです。この4つの福音書を通してイエス様がどういう目的でもってこの世に来ているのか、そして3年半の伝道活動をしたのか、そして最後に十字架にかかったのかということを調べなければいけないんですが、その時にですね、皆さんにぜひとも注意をしていただきたい点が、それをですね、マタイの8章の16節17節から進めていきたいと思う。こう書いてあります。マタイの8章の16節では、夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。これイザヤ書の53の引用なんですけれども、御言葉を持って霊どもを追い出し、病気の人を御言葉で治した。聖霊と力に注がれているイエス様はマジックで病人を治したんじゃありません。神の子としての特別な力を出して病人を癒したんじゃない。御言葉というもの、ロゴスというもの、これは神の言葉です。で、病人を癒している。マルコの福音書の16章に行っていただきますと、こういうことが書かれている。そこからですね、今の横道の点に進みたいと思う。マルコの16章の15節から見ますと、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて、後天に上げられて神の右の座につかれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。私がですね、今横道に入りたいと言ったのがこの点です。御言葉で悪霊を追い出し、御言葉で病人を癒している、御言葉に伴う印で御言葉を確かなものとした。 皆さんにですね、この点で気をつけていただきたいと思う。皆さんがお互いに神様のこと、聖書で教えていること、あるいは毎日の生活に関することというものをですね、語り合い、意見の交換を図る。そして各々の経験を話をしてお互いに学ぼうとするのは大変にいいことなんです。成長するためには自分自身の考えを、自分自身が解釈したものを、自分自身が受けている感じというものをお互いに披露し合うということはとても良いことです。これがお交わりというものになる。どんなことに関してもそのようなお交わりを持つのは非常に良いことですけれどもですよ、その会話のすべてが御言葉に基づいているのかどうか、聖書で教えているものを正しく理解したものに基づいて話をしているのか、それとも勝手に解釈したものを相手に押し付けているのかという点では気をつけていただかないといけないんです。あなたが誰かと話をした、ほいでその人があなたに向かって何か言ってきた時にも、あなたの方ではこの話の内容は聖書で教えているものから見て正しいのかどうか、聖書を調べてから信じることにしよう、聖書を調べるまでは言われたことは信じないでおこうというぐらいの気持ちを持ってほしいと思うんです。聖書を調べないで言われることをそのまま信じてしまうと問題が起きてきますけれども、人を裁かないでください。マタイの7章1節では人を裁くなと教えている。だからもしもその誰かあなたに向かって言ってきた内容が聖書の教えと違うものがあっても、その人を裁いてはいけない。あなたがただそれを受けない、調べるまでは何を言われてもそのまま信じ込まないということをあなたの方で動いてくれなきゃいけない。だからですよ、私が喋ることであってもそのまま信じてはいけないということになります。私が言うことも聖書で調べてほしい。そしてですよ、もしも聖書で裏付けすることができなかったら信じないでほしい。まあ、インチキだと言う必要があるかないかは別にしてですね、私が言う言葉であっても聖書であなたが裏付けできなかったら信じないでほしい。じゃあ裏付けできたらどうするのか。東がこう言ったから信じる言わないでいただきましょう。聖書でこう書いてあるから信じる、聖書で裏付けができてるわけですから、という言い方をしていただきたい。なぜかというと御言葉が中心です。これでもってですね、4つの福音書に戻ってみましょう。4つの福音書を読んでいきますと、イエス・キリストが神様の道というものを人々に、これユダヤ人ですけども、に知らせようといたしました。神様の愛を人々に示しました。長いこと待ち望んでいたメシアは今ここに来ている、だからサタンに牛耳られた生活を送らなくてもよいようになっていると、イエス様がユダヤ人たちに言った。信じたら永遠の命を得るということも教えている。これ皆さんも理解していると思うけれどもですよ、4つの福音書を読んでいきますと、読んでいくうちに皆さんもすでに気がついたかもしれないんですけど、あるいはですね、私がこの点を指摘するとああなるほどと言われるかもしれないけれどもですね、3年半の間イエス様と一緒に行動して、イエス様と共に楽しみを分かち苦しみも分かち合っていたはずの12人の使徒たちというものは、しかもこの12人は12人だけがイエス様のところに集まったんじゃない、たくさんの数の弟子たちの中から12人が選ばれているんですけれども、もう一歩進みましょう。この十二使徒と呼ばれているものの中でもって、いつもイエス様のそばでもってイエス様の力になっていた3人の人たちというのがいた。この3人の人たちも残りの9人と同じように、イエス様はどういう目的でこの世に来ていたのかということをよく理解をしておりませんでした。どういう目的でイエス様は苦しいところを通り、無知で打たれ、十字架につけられなければいけなかったのかというのを、この十二使徒たちは理解をしていなかった。サタンの支配から自由になる、はい、そういった罪の償いということに関しても、この十二使徒たちは よく理解をしておりませんでした。自分たちがこれ十二使徒自身が病人を癒し悪霊を追い出すだけの権威が与えられて、それで自分たちの手を通してイエス様が自分のそばにいてくれるからではない、イエス様は町にとどまっている、二人ずつ使わしてその連中が動いているのに、だからイエス様がいないところでもって病人を癒すこともできている、悪人に疲れた人、悪霊に疲れた人を自由にすることもできているという経験をしているのに、イエス・キリストの真の姿というものをはっきりと理解をしていなかったのが十二人たちです。ましてですね、イエス様が十字架でもってどういうものを達成しようとしていたのか、十字架で死んだ後でどういうことになるのかということについては全然というほどあの人たちは理解をしていなかった。これはですね、その昔の昔、私が聖書というものを真剣に勉強しようと始めてから、そして4つの福音書を詳しく一つ一つ調べて分析をしていったときに、このことに気がついたんです。皆さんも気がついているかもしれない。十二人たちはイエス様と一緒にいたときには、今並べたようなことを全然理解していませんでした。まあ、いくつかですね、聖書から具体例並べてみましょう。マタイの福音書の16章開けていただきます。マタイの福音書の16章の21節から見ていただけると、こういう出来事が記録されている。マタイの16章の21節からでは、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めた。するとペテロは、これイエス様の第一弟子です、3人のうちの1人です、イエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロはイエス様のこの言葉に対して全然何も理解してなかった。同じマタイの今度は26章に行っていただきましょう。ちょっと飛ばして読んでるんですが、こういう出来事が書かれている。26章の31節から始まるところでは、いよいよもって最後の最後になった。もう少ししたらイエス様が十字架につけられなければいけない。それでですね、こういう出来事があります。26章のマタイの26章の31節から読むと、その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの上につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子2人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみにもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここは離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈っていった。我が父よ、できますならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは2度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。 イエスが戻ってきてご覧になると彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるんです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。こういう経験をした、そのペテロが一体どうしたか。同じ26章の69節を見ますと、ペテロが外の中庭に座っていると弟子の一人が来ていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消し誓って言った。そんな人は知らないと言った。しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。全然イエス様のことを理解してない。マタイの14章に行っていただきましょう。面白い経験からですね、こういう結論も出すことができる。マタイの14章の15節からこういう出来事が記録されています。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで植物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げ、それらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。こうしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいであった。食べたものは女と子供とを除いて男5000人ほどであった。というこういう経験をした。15章の32節から始まるところに行っていきましょう。同じマタイの15章の32節から、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それに小さな魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚とを取り感謝を捧げてからそれを裂き弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると7つのカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供とを除いて男4000人ほどであったということが言って、前のマタイの14章とこの15章とこれは2つ目の違う出来事です。人たちにしてみれば、このマタイの15章では7つのパンしかないとイエス様に答えた時には2度目の経験のわけなんですよ。けれども最初の経験を生かしていない。そしてイエス様にどっからパンを買ってきたらいいんだということを言ってる。全然イエス様というのがどういう方なのか理解していなかった。ヨハネの福音書の20章に行っていただきましょう。ヨハネの福音書20章というのはこれイエス様が十字架の死からよみがえる時の出来事です。人たちはイエス様というものについて全然理解をしていなかったという、これが証拠にもなる。ヨハネの福音書20章の1節からこう書いてある。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。 置いた墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から塩を取っていきました。塩をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので先に墓に着いた。ほいて体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼についてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのだ。そこで弟子たちはまた自分のところに帰って行った。19節に行きましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。さっき読んだのはこれ午前朝ですよ。今度は夜です。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。つい前にはイエス様自身がすでにもう弟子たちに説明してます。先ほどのマタイの16章でもうすでに読んだ。私は苦しみを受け殺され3日目によみがえると約束をした。でガリラヤに先に行くとも言ってる。しかもですよ、マグダラのマリア自身が主の死骸がどっかになくなっちゃった。この両方のニュースを合わせたら、イエス様が死からよみがえったと信じなければいけないはずなのに、弟子たちは全然信じていない。こういうことを考えていただきましょう。こういう弟子たちを連れてイエス様は3年半の伝道していた。十字架の上からこの連中を眺めたときに、どういうイエス様がどういう気持ちを持ったか。もしもですね、あなたが4つの福音書だけを読んでいたとしたらば、そしてこの4つの福音書に書かれているイエスの行動、イエス様が達成しようとしている目的を判断しようとしたらば、多分正しく理解をすることは不可能と言わなければいけないほどに、イエス様の行動というもの、十字架で達成しようとしているものというものはですね、4つの福音書には十分に説明されていないんです。なぜか、実はですね、4つの福音書というものは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというものは、書かれているもの内容的に見ますと、古い契約の時代の人たちに宛てて書かれているものだからなんです。つまりこの4つの福音書は内容的には大部分が古い契約のもとに置かれたことを書いているからなんです。新しい契約はイエス様自身が十字架の死からよみがえって血を携えて天に昇って成立をした時から始まっている。そしてですね、古い契約というもの、だからこの4つの福音書まで含めて、特にイエス様の後にくっついて歩いている連中を調べますと、全部が、全ての動きが感覚に頼ったものなんです。感覚が基盤となっている。新しい契約の時代になってから信じる者、生まれ変わりをした者に聖霊が宿るようになる。それから信仰に基づいた行動をするように変わっています。だからイエス様と一緒に伝道していた弟子たち12人が12人とも、まあ、聖書でもってね、こういうことを引用したら一番わかると思うんですけど、このデドモと呼ばれるトマスが言った言葉と同じようなことを考えていた。私たちは主を見たと言った。これ 同じヨハネの20章25節。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。全部感覚に頼らなければいけない生活を送っていたんです。4つの福音書を調べていただいたら、あるいはその前の旧約聖書もほとんどそうなんですけど、何人か例外があるけれども、全部が感覚に頼って動いております。だもんだから12人たち、これは後ほどになって11人に減りましたけれども、この人たちはイエスがどういう目的で十字架にかかったのか理由をはっきりと理解することができなかったわけです。全部感覚に頼って知ろうとしているから。イエスが十字架で死んで3日目によみがえると言っても、それがどういう目的でやっているのか、実際によみがえるということも信じることができなかった。というのはなぜかというと、全部感覚に頼っているからなんです。死骸を墓穴に放り込んだのは知ってる。今ないという。誰か取ってんだんだろう。今までの過去の経験から言うと、全部感覚の上で教えてくれるものは、あったものがなくなった、誰かが持っていったんだろうとしか見ることができないからです。だから十字架で死んで三日目に蘇るなるとイエス様が言ったと言っても、それがどういう目的を持っているのか、それでもって何が達成できるのかなるというようなことはですね、弟子たちには全然理解できませんでした。もっとはっきり言いましょう。だから4つの福音書をいくら読んでもはっきりと書いてありません。わからない。もう一歩先に行きますと、イエス様が十字架にかかって、その後墓に入れられて、その墓からよみがえるというまでの間3日間、一体どういうことが起きたのか、それが今日の私たちの生活にどういう意味を持つのかなるということになると、この4つの福音書を読んでも全然理解できる内容は書かれてはいないんです。なぜかといったら、感覚だけに頼っている人たちに向かって書いているのが4つの福音書だからなんです。じゃあどこからそういうような目的あるいは内容を理解することができるのか。ポーロが書いた手紙で初めて私たちが理解できるようになってきます。こういう言い方をいたしましょう。感覚で動かされる生活というものは古い契約の時代の生活です。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。そうなるということが実際に分かるまでは信じられないじゃないかという言葉は、これは古い契約に基づいての生活をしていることになります。じゃあ現在の新しい契約の下ではどういう生活をするべきなのか。信仰の生活です。神の言葉を信じて動き出す生活が今の、つまり新しい契約の時代での生活の行動にならなきゃいけない。だからですよ、皆さんがこの新しい契約の時代で、もちろん当然そうです、新しい契約の時代に入っていくのも2000年近くなるんですから、この時代でもって生まれ変わりをしているんだったら、どうぞ古い契約の時代と新しい契約の時代と行き来しないでいただきたい。今は古い契約の時代、今は新しい契約の時代、また古い契約の時代に戻る。気をつけてくださいよ。古い契約から新しい契約に移るためにイエス様が十字架で死ななきゃいけない。あなたが新しい契約の時代に基づいた行動を取れば、イエス様はすでに十字架で死んでくれていることになる。イエス様に感謝できる。けれども古い契約の時代に戻ってその行動を取ったら、イエス様はまだ死んでいないことになる。イエス様を生かしたり殺したり、生かしたり殺したり、 毎日の生活でしないでいただきたい。何を言いたいのかといったら、古い契約というのは感覚に基づいた生活です。新しい契約は神様の言葉に基づいた信仰の生活です。信仰の生活をしていると思ったら、今度は感覚にまた頼る。と思ったら、また神様の言葉を頼りにするという生活を送るというのは、旧約の時代と新約の時代と行き来していることになる。イエス様を生かしたり殺したり、あなたがしているのと同じになります。私たちは、見るものによってではなく、信仰によって生きると。コリント第2の5章の7節で言ってる。そしてコリント第2の5章の今度は21節では、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方になって神の義となるためです。17節に戻ると、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと教えている。見るところによってではなく、つまり感覚によってではなく、信仰によって毎日の生活をする。だからこういう観点からですね、今一度聖書というものを見直しをしていただきたいんですけれども、どうぞ皆さん一人一人がですね、4つの福音書と、それからポーロの手紙というもの、これロマ書からヘブルの書までをポーロの手紙と見るわけなんですけれども、これとですね、比較をしながら念入りに勉強していってほしいと思うんです。旧約聖書は参考程度に留めておいてほしい。今一度繰り返しましょう。旧約聖書の中にも現在の私たちに大切な教えがたくさんあるんですよ。だから勉強しなければいけないんですけれども、旧約聖書を主体として勉強いたしますと、こういった旧約聖書を引用していることでもって、イザヤ書にこう書いてある、詩編にこう書いてあるというようなことばかりを主体としていますと、旧約聖書時代のイスラエルの人たちが置かれていた状態にあなたが自分を置くことになる。感覚での生活になってしまう。イエス・キリストが十字架で死んで罪の贖いをするという前の時代の状態にあなたが自分を置いていることにまでなってしまう。だから4つの福音書とロマ書からユダの書まで、まあ、これが全部新約での全部なんですけども、できればそこまでいかなかったら、せめてポーロの手紙、だからロマ書からヘブル書まで、できたら残りの人たちの手紙も一緒に、というものを中心にして細かに勉強していきたい。そして書かれているものを実際に毎日の生活に活用するようにしなければいけないことになるんです。広島のちょっと先の方からですね、長距離電話でもって1時間ぐらいこの牧師と話をした。聖書学校出ているはずなんです。かわいそうなんですけれども、こういう点でもって旧約聖書の動きに未だに引っかかっちゃってる。どうぞ、だから私たちはですね、4つの福音書とポーロの手紙、あるいはロマ書からユダの書までというものを中心にして、特に4つの福音書はですね、福音書そのものでも非常に大切な教えがあるけれども、あれもまだ大部分は古い契約の時代に書かれた、古い契約の時代の人たちに宛てた教えであり、将来に向けて、新しい契約に向けての光を表しているもんだという観点から読んでいきませんと、あの4つの福音書の中、イエス様の言った言葉の中でも現在通用してはいけないものがあるんですよ。教えとしては学ばなければいけないけれども、現在の私たちにそれを当てはめてはいけない教えもイエス様の口から出た言葉の中にもある。だからそういう観点からですね、その4つの福音書を背景として、ポーロの手紙、あるいはロマ書からユダの書まで、人たちの手紙というものを中心として勉強していかなければいけない。それを我々が告白しなければいけない。それを我々が議論しなければいけない。それを我々が調べていかなければいけない。そして毎日の生活に活用するというふうにしていかなければいけなくなるんです。今までですね、私の方ではイエス様が 十字架にかかってからよみがえりまでの間というもの、実はこの4つの福音書にあんまり細かに書いてないんですけれども、ポーロが教えてるんですけれども、それがどういう意味を持つのか、どんなことが実際に起こったのかというような点であまり皆さんにですね、お知らせしてなかった。だからこれを出発点にしてですね、もう少し細かい点まで調べていってみたいと思う。実際にイエス様は十字架の死でもって何を達成しているのか、何を我々に与えようとしているのかですね、今一度調べ直しをして、それを毎日の私たちの生活に使えるものになるよう動いていきたいと思うんです。なんかなんで今日こんな話をしたのかというと、今日を出発点にしてそういう方向に進んでいきたいからわざわざこういう話をしました。4つの福音書は大切ですけれども、それに基づいてポールの教えを勉強しないと、ポールの教えだけ勉強しようとしたんじゃ意味がわからない、かといって4つの福音書だけを勉強したんじゃ片手落ちになる。だからその両方ですね、比較をしながら勉強していって、今の私たちに何が与えられているのか、どういうものをイエス様が期待しているのかという点にまで話を進めてみたいと思う。それを実践するかしないかは今度あなたが選ばなければいけないものになります。どうぞその観点からですね、動いていただきたい、前進していただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが独り言と呼ばれている現在の我々の主であるイエス様をこの世に送り、苦しい思いをさせ十字架で死なせながらも、最後にはサタンに勝利をし、そして私たちにいろいろな祝福を与えられるよう、この世で豊かな生活をし、そして後ほどには天国でもっと豊かな生活を永遠に送れるものとなるよう、あなたが全てを準備してくださるよう、イエス様を通して動いてくださったことを心からありがとうございます。そのイエス様の働きに基づいて生まれ変わりをしている私たちが、今度はその準備されているものを一つ残らず受け取って、この世でもって楽しい生活を送り、祝福された毎日となり、イエス様に感謝をし、そしてあなたから喜ばれ、イエス様自身からも努力をした甲斐があったと喜ばれるものとなり、そういった天国でもってもっと楽しい豊かな生活をあなたと一緒に送れるよう、すべての面においてその道を可能にしてくださったイエス様に心から感謝をいたします。どうぞこういうような時点を出発点として、私たち一人一人が天のお父様、あなたとの関係を新たに認識をし、主であるイエス様はどういうことを達成してくださったのか認識し直しをし、そしてそれを一つ一つ現実にする毎日の生活を送るものとなるよう、これからもあなたの御言葉をはっきりと勉強させてくださるよう、そしてそれに基づいて私たちが行動を取るものとなるよう、あなたが導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いします。こういう祈りがいつも叶えられることを心から感謝いたします。あなたの御言葉によれば、この世でもって物質的にも経済的にも豊かな生活が送れる、健康でな毎日の生活を送ることができ、サタンに牛耳られることがない、サタンを牛耳ることができる生活を送れるようイエス様が十字架で動いてくださったと教えております。どうぞそういう観点から、ここに集まる私たち一人一人がサタンに束縛され支配されるものではなく、サタンに向かって動きを取れるものとなるよう、いつも圧倒的な勝利者であるよう、どのような事態に直面してもサタンが持ってきても必ずそれに勝てるという希望信頼の毎日の生活であるよう、どうぞ私たちに対してのその光、その力、愛をはっきりと示してくださるようイエス様の名前でお願いします。こういう祈りがいつも叶えられることを感謝いたします。あなたの御言葉が我々の力であり、イエス様、そしてイエス様の名そのものが私たちの原動力であることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。